マギトラジオ。ご機嫌いかがですか？マギトラジオ第683回、マギーです。
2023年6月11日配信、ドラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
千葉県の松戸自宅から、
はい、
録音で配信しますけども、
うん、
今日は窓が開けて、
です
梅雨、まだ梅雨入
っ、まだ入ってないみたい、
入ってないんじゃない？
ああ、どうだろう。
千葉県
もうそろそろっていうなんかあれでしたけど。
まあね、これ配信6月11日、俺は撮ってんだ、これ6月7日なんで。
多分11日には入ってんじゃない？
ああ、そう。まあ7日時点ではまだ入っ、あの、ちょっと前にめっちゃすげえ大雨とかあった
んですけど、大変ですよね、いろんなところ、
そう、
近所で冠水してましたけど、
めちゃくちゃ気候がいいというか風も気持ちいいので、
うんうん、
窓開けてやりましょうということ で、
そ う、 です、
ね、うちの家がどれだけこう騒音の中で生きてるかっていうのを聞いていただけるトラックの音とかね、
はいはいはい、
通るんで
賑やかですね。
賑やかで、一応前の道ね、大型トラックは走行禁止、
うんうんうん、
まあ 通称代金って言ってますけど、俺たちは
大型禁止
トラック大型貨物自動車等を走行禁止道路なんですが、4トン車とかはバンバン通るんで、
はい、
まあいろいろうるさいと思うんですけど、
うん、
ね、まあ、やっていきましょうか。
はい、
今週は休みで、まあ、ちょっと出かけてはいましたけど、うん、もうめっちゃ早めに家に帰ってきて、
はい、
昼過ぎに録音撮ってるんで、
うんうん、洗濯物も回したし
元気絶好調っていう感じでもないんですけど、お互いね、
お互い、
うん、マギさんはね、ふん詰まり、
いや、
ふん詰まりではない、なんかちょっと調子が、
いや、悪くないですよ、
悪くない、
うん、
あ、そう、
はい、
大丈夫ですか、
大丈夫です、
なんかさっきからちょっと待ってみたいな感じで言われつつも、
うん、
まあね、いろいろ年も重ねてくるといろいろありますから
元気は元気、
元気は元気、
はい、
声元気なさそうだけど大丈夫、
本当
大丈夫、なんか考え事してんの、
いや大丈夫です。
何今すげえなんか図星のような図星のような目
したけど、怖っと思っただけです。
あ、そうなの、
はい、いや
絶対なんか考え事してるでしょ。
あ、そう、
うん、
あ、
めっちゃわかりやすいよそれ今の。
あ、本当に、うん、やばいね、
ここで言えない感じ、
言えない、
あ、言えないんですか。あ、そう、
はい、プライベートなことまで、
プライベートなことを結構喋ってますけどね。
あ、そうですね、はい、
あとは僕はまだなんとか、なんとかじゃない、まだなんか知らんけど腰が痛いんで、
ね、
うん、今回ちょっと長引いてる、
ね、ちょっと長引いてますね、
うん、まあね、休まずに、
いい、ね、
休まずに働いてるっていうのもありますけどね、
うん、
まあ、そんなでもまあまあだましだましでやってますけど、
はい、
ね、あ、でもこの梅雨前の心地いい、気持ちいい風で、
うん、
いい日でね、
本当だね、
いい感じでしたけど今日も、
はい、
うーん、今週は、ああ今週はあれですよね、
ん、
俺がちょっと一日休み多く、
そうですね、
有給消化じゃないんだけど、
うん、
あの有給がまたドーンとね、5月になるとボーンと増えたんで、
ね、付与されたのね、
そうです、そうです、増えたんで、
何月かな、3月かな、
あ、そうなんだ、うん、あ、でも大体年初だよね、
年初だから3月じゃないの、
うん、なんか俺増えんのね、なんか
5月、え、入社は、
入社は俺5月、
あ、だからじゃ
ない、あ、でも、いやいや、でもね、みんな一緒なんだよ、うちの会社、
あ、まあ、うちもそうですけど、
うん、
うん、
そ
うそう、着くタイミングは一緒だけど、
うん、まあ、そんで、まあ、増えたんで、
はいはい、
まあ、ちょっと、ね、年間20日間でしょ、あれ、
そうですね、うん、10年以上働いてたらそうなのかな、20
日か、うん、で、
ね、企業にもよりますけどね、うん、
12月、あの、有給取らないでくれっていう月が2ヶ月ぐらいあるんで、
うん、
まあ、大体月2回ぐらいは、あ、2日ぐらいは取らないとってことで、
はい、うん、今月はでも3回、
いや、
うん、
ね、うん、そうそうそう、
ああ、そっかそっか、出勤日自体が、
そうそうそうそうそう、そう、まあ、今月で有給取ったんで、うん、まあ、1日多かったんで、
はい、
あの、マギさんが仕事帰り、
はい、うん、
で、俺がその夜休みっていう時は、結構帰り道に晩飯食ったりデートするんだよね。
うん、
で、
そうですね、私の帰り道と
か、ね、帰り道ね。で、今週も、ちょっと、じゃあ俺、マギさんの会社に近く、あ、つかね、前からずっと気になってる店があって、うんうんうん、マギさんから前から言われてたんですけど、マギさんに会社の近所に、
うん、名前言わないでね。
言わないですよ、言わないですけど、
会社が分かっちゃう。
そう、会社の近所に、居酒屋？
もともとは居酒屋だと思う。
あれだね、ちょっと話、ちょっと脱線しますけど、
はい、
2023年度の居酒屋倒産件数が、コロナ禍の時よりも増えそうだということで、大変だね。まあ、前々から言ってましたけど、そのコロナの最中で、その時短営業とか、休業して、を要請されたときは、うんうんうん、国からね、もう、ジャバジャバ公的資金が投入ぶっ込まれて、
働いてるときよりも、
そう、だからもうコロナバブルで、そうですね、車買った人とか、そういうね、
ね、店舗、ね、
店舗のオーナーとか見たりとかしたり、
ね、そうやり直したりとか、
家ね、したりとかっていう話も聞いたりしましたけど、
ね、
あの頃はこう、給付金とか、あと、ゼロ金利のね、無金利の、融資とかが、あったんで、まあなかなかみんな やってうまくやってたんですけど、うん、今もう全然ないじゃん、ね、そういう固定基金とかああいう資金で、なのに、まあ店をね、開けれるようになったんですけど、やっぱり客が戻ってこないんで、
変わったんだよ ね、 そうだね、周りの考え方がね、
そうだよね、
家で飲んだ方が良くないみたいな、結構そういう人も増えたし、
う
ん、
そうで、そういう結局その今までは、ずっとこの日本の国がその戦後高度成長の中からずーっと来たこう飲み会、新年会、忘年会やら、あとなんか、なんかあった時の飲み会やらっていうのが、なんかこれ必要なのって言ってたものが、もう恒例というかでやってたことは、コロナ禍でやんないくくなって、それが、いや、もういいんじゃないですか、そのままみたいな。で、今の若い子はさ、飲み会とかって言ったら、
ね、
これ残業代出るんですかっていう感じの人が多いじゃん。だからそれでもう、どんどんするのがなくなったりとかするので、
うんうんうん、
居酒屋とかがやっぱり今、だから今本当に大変なんじゃない？店は開けるけど、人はなかなか来ないけど、
ね、
人件費かかる。一人でできないから一応バイト雇うけど、
ね、
バイトもさ、一回辞めたバイト戻すの大変じゃん。またね、
大変みたいね、
やっぱり時給上げたりとかもし、あと電気代、ガス代、で、
まあ、居酒屋じゃなくてもさ、ほら、成田とか羽田でもさ、
あ、ね、
呼び戻すのが大変みたいで、
まあそんな大変な居酒屋業界の中で、その前の、ね、はい、会社の近所の居酒屋、なんか居酒屋してたけど、その苦し紛れか分かんないけど、弁当もやってるところ、昼のお弁当もやりだして、で、ランチ
はもうだんまこれやってたみたい。
あ、そうなんだ、ランチでやって、
コロナより前からやってたような感じですけど
ね。で、お弁当とかも出してるみたいなところで、
そうですね、近くなら配達しますって、
まあそういうとこよ、今ね、そういう生き残りでそういうのよくあるとは思うんですけど、
お弁当やってるところは生き残ってるよね。
あ、そうだね、やっぱりね。で、ただ、マギさん曰く、なんせ量がすごいと。
そうなの。
で、
気楽に行けないには。
そう、で、マギットラジオの中で前に喋ったんですけど、俺たちが、うわ、まあすげえって、言ってた、まあ、飯屋さんで、
はいはい、
箱根のね、
はい、元気食堂
か、仙石原の近くの元気食堂っていうところ、
はい、ぶっきらぼうのおじさんが、
オーナーの店主はすっげえぶっきらぼ
う
で、
そうそうそう、
で、店のルールとかもなかなかこう、
決まりがあって
、ね、初めて行ったらなんじゃここみたいなところ、
そう、どうしたらいいのか分かんない、
いらっしゃいませなんか絶対言わないし、
言わないもんね、
あとね、
冗談ありがとうございます、言
わない、ね、オーダーも聞きに来ねえし、説明もねえしみたいな感じで、ただ500円、全品500円っていう、
そう、いらないところ全部省いてるからね、
マギさんそういう癖のある男好きなん で、まあそのおじさん気に入って、で、箱根元気食
堂、いや、ていうか美味しいんだよ、
いや、うまいね、
美味しいの、
で、それでまずかったらあれだけど、うまいんだよね、うまいし500円だし、ちゃんと量もあるし、まあ、ご飯とか味噌汁とかもね、自分で告げるし、ね、そう、まあ、すごいとこあって、で、箱根元気食堂って、まあ、よく行ってたんですけど、最近ちょっとね、
あっちの方にね、行ってない、
なかなか行ってないんで、まあ、 全国支援割とかがあるあって、うん、結構千葉とか、うん、近場でね最近し、うん、攻めてるんでなかなか箱根は行ってないんですけど、
そうですね、
まあその元気食堂に匹敵するぐらいの感じ、
うん、
もう元気食堂はまあ500円、今ちょっと値段わかんないよね、ひょっとしたら上がってるかもしれないけど
ね、
ちょっとね、
500円じゃん。そうだ
よね、そのマリンさんの家、会社の近所のその
もう最初は500円だったみたい、
そうだよね、うんうんうん、ちょっと値段上がった、うん、今650円
そうですね、
ですよね、はいはい、税込みでね、
うんうんうん、
でまあ元気食堂の感じのボリューム感でプラス、
うん、
そのオーナーさん店主がすごいいい感じの人だっていう、
うん、そう感じの
って言われてて、ずっと前から気になってて、うんうんうん、行きたい行きたいなっつってて、うんうん、で 今週
はい、
あそこ行こう行こうよっつって。ね。
ね。
だからちょっと、でもちょっと 駅からそんな遠くないんで、近いんで、駐車場がないんだよね、もちろんね。店には駐車場ない。
うん、
で周りにね、無料で止めるとこもなかなかないので、まあ、ただ、うんうん、ただちょっとね、探して、うん、あ、ここだって行けんじゃねってことで車止めて、
はい、
で、マギさん仕事終わるの待って、で、
うん、
でそこの店がオープン。で、その店のオープンもさ、なんか Google マップだと、
ああ、もう情報がね、あれ、嘘だったよね。
そう、だから多分 Google マップでも更新しないんだよね、営業時間とか。
更新してない。いや、お店の人はやってないと思う。だから、
まあ、店の人は当然やってないね、うん。
見た人がやってるだけだから。
俺だからやったよ。
ありがとうございます。
訂正した。そうそう。だからね、営業時間がよくわからない、Google マップで。でも完全にだから居酒屋モードの時の営業時間書いてあったりしてるんですけど、
うんうん。
で、まあ、マギさん、近所に聞いてもらったら、
うんうん、
まあ、夜ね、18時からやってることで行きましたよ。
はい。
いやもうお話に聞いてた通り、
うんうん、
ただ、なんちゅうんだろう、ああいう個人経営の居酒屋の、
うんうん、
でも全然こう、なんていうんだろう、こだわりないというか、
うん
う
ん、
あれ物捨てられないんだろうね、あれ、二人とも。
捨てられないんじゃない？
お店の中が
っていうかもうお父さんの趣味なんじゃないの、
うん、なんか店の中が自分の居場所みたいな感じ、
うんうんうん、
あの金魚
なんかなんだろうな、田舎のおじいちゃん家に帰った家みたいな、
そうそうそうそう、あそうだね、なんかね、
そういう感じだよね、
親戚のね家に行った感じ、
そうそうそうそう、
もう水槽が 何個もあって、そこで金魚飼ったりか、 それもさ普通それ例えば店行って、おしゃれなとこ行って、綺麗な水槽、うん、レンタルのさ、管理をちゃんとしてる、綺麗な水槽置いてあって、
モールとかね、そうそうそう、
そういう水槽、ポンってある、おしゃれな感じの水槽だったら、まあまあね、アートなんだけど、うん、そこの水槽はもうなんかプラスチックのさ、
だって見えないじゃん、そもそも何がいるか。
そう、医療、衣装ケースみたいなところにさ、
うん、
水溜めてそこにさ、
そう、
あの、
水草とか。
水草とか。うん、あって何入ってんだろうな、なんか金魚
とかね、金魚かなんか入って
るんじゃないか、さ
よく見たことないけど、
あのね、屋台とかで釣る金魚すくいの金魚みたいなのとかよくわかんないけど、
ね、
まあもっとちゃんとしたのかわかんないけど、
ね、
あったりとか、まあもちろんテレビはついてるし、
ついてる、
でもいらないものがありとはないうところであって、
そう、だからどこに、まずさ、どこに座っていいかもわかんないでしょ。
そうだね。
うん。
言えてる。
座敷が、うん、まあ、テーブルが2個あって、あとカウンターがあるんだけど、うん、とりあえずどこ座ったらいいのかな、
ね、
で、あの、お母さんが、その、テーブルの方に座ってるしさ。
ああ、そうだね。
あれっていう。
そう。で、なんかよくわかんないおっちゃんが一人座ってて、あれ、うん、この人店主かなで、うん、前さん聞いたら違う違う違うって
言
って。
違うんだよね。
あ、違うんだから。で、なんか普通に喋ってるおじさんがいたりして。
そうそうそうそう。
よくわかんないんだよね。営業開始スタートもなんか18時って言ったけど、それもなんかじゅわーっと始まってるし。
う
ん、
そうそうそうそう。
で、どうぞー
っ
つって。
まあ、その日私確認に昼に行ったのよ、うん。何時から夜は始めますかって聞いたら、18時頃かなーっていう。あ、わかりました。
で、なんかハリボ、なんか一応カウンターみたいなのなんだけど、
うん、
前はそのカウンターがこうあって、
うん、
カウンターの向こうにこう要は調理人がいてて、
うん、
こう対面式で調理人の顔を見ながらご飯を食べれるようになってるカウンターなんだけど、
うん、
そこに調理室が見えないようにハリボテのね、
うんうんうん、
まあ、それもねちゃんとこうクロスとか貼ってきれいにしてるんだったらいいんだけど、
うん、
完全にベニヤ板、ベニヤ板をこう貼ってるだけみたいな感じ。
あ、そうだった。
そう。
そっか。ですごいなんかいろいろ貼ってるからね。
そうそうそうそう。ベニヤ板貼ってる感じで。
50円玉をさ、つなぎ合ってさ、あの、亀とかさ。
昔
の
あれはよく
あるよね。
田舎のね、家行ったらね。
入り口の上にもあったわ。
ああ、なんかね。
うん、
昔あとさ、ああいうのタバコのさケースで城作ったりとかあったじゃん。
ああとかさ、ミミズク袋みたいなのも作ってたじゃん。
そうそうそう、
折り紙して、
ね、そうそう、うん、まだこんなあんだみたいなね。
そうそうそう、
めっちゃ昭和感漂うような感じのね、物がいっぱいあって。
そう、あるある。
そうで、
もらったものとかもある
ね。暗いからっつったら、なんかさホームセンターで買ってきたさ、LED のさ、なんかこうちょっとちっちゃいこんな蛍光LED 照明みたいなやつがさ
そうそう、目の前でパチってお母さんがつけてくる。
つけるよ、手でつける。そう、つけるよう
な
やつでさ。そう、で、それをさ、タコ足配線のさ、コードでさ。
丸見えなん
だ
よね。
丸見えのところでさ、っていう光つけたりして。
そっからね、引っ張ってきてんだろうっていうような
。なかなかすごい。
すごいよね、ほんとね。
とこだね。
あ、
まあでもね、そういうのはまあ俺たちは気にしないで。不潔感はなかったからね。
そうね、うん、
よくそのラーメン屋とか行くと、
ギトギトな感じのね、
感じのあれがまたいいっていう人もいるけど、
そういうんじゃないんだよ ね、
だ
よね。
ただ物がいっぱい、
整理がつかない
だね、捨てられない。まあ俺人のこと言えないんですけど、
まあね、
まあ、そうそうそう、
すっきりしてないんだよね。
すごかったね。まあそういう店の中ですけど、ただまあね、マギさんからまあすごい量はすごいし美味しいからって聞いてたんで、で650円でね、
そう
出てきましたよ。
はい。
んだもうね、メインの料理。で、横にサラダ
と、うん。大皿なんだよね。
そう。
それが。そう、メインがまあいろいろあるんだけど、うん、トラニーは、生姜焼き。豚の生姜焼き。うん、私は、アジフライ。
うん。
うん。
ね、
そう。
で、小鉢も何種類かあって。
そう、ついてきて、お漬物と、お味噌汁と。お味噌汁も、ハチクと、わかめのお味噌汁。
そう
ね、マカロニサラダとか、漬物2種類とか。
ご飯も結構大盛りで、で、マギさんはご飯、
え？漬物3種類で
さ。3種類で、そうだね。
ご飯半分でって言ったけど、全然半分
じゃなくて。全然半分じゃなくて。
忘れたなと思
って。でもさ、ああいう店でさ、残せないよね。
残しがたいよね。ね、
まあ、マギさんは普通あんまりご飯食べないんで、3分の2ぐらい俺ご飯もらって、マギさん
は。はい。
もうそれ食いながら、
おかずもね、
おかずもアジフライもらったし、
サラダも半端ないしね、
サラダもらったし、
お皿の半分ぐらいあるしね、
あるしね、
うん、
食ってもう腹パンパンで、
全然減らないんだよね、食べても食べても
全然減んなくて。
だってサラダもさ、コンビニで売ってる100円のキャベツの千切りあるじゃん、うん、あれぐらいあるもんね。
ああ、そうだね、
うん、それもキャベツだけじゃなくて玉ねぎとかさ、いろんな、ね、トマトとかキーテンとか、そうそうあるし、まあ、マヨネーズはさ、一本バーン出てくるじゃん。
そうだね。
お好きにどうぞっていう感じ。
お客、マヨネーズとソースは、お客さん用にドンドンってこう、一本ずつは多分用意してあるんだ
ね。使い終わったら次のお客さんに行くから。
そうそうそう。そう、
いいですか
つって、
もう気に入る
やつで。
そうそう。
いや、まあ、ほんでさ、その料理も、なんで普通。
量で食べてる感じかな。
まあ量で、
体育会系の量で、
見た目、例えば俺生姜焼き定食、
うん、
生姜焼き定食頼みましたと、で生姜焼き定食頼んだら、はい、大体ドンと出てきたら、
うん、
普通見た目気にして、
うん、
要は豚肉を上にガッて乗せて、うん、まあいわゆる野菜っていうか、まあ、あのね、
あの玉ねぎ
だったけど、玉ねぎ下に引いて、
あ、その上に
で上に肉をボンボンボンって乗せて、見た目まあ映えとかまああれだけど、はいはいは
い、要はこう、ちょっと底
上げしてる感じ。肉が、そうそうそう、肉がこうバッて乗ってるように出てくるんじゃん。
はいはいはいはい。
あのね、あ、多分焼けた順番にあれこう入れたんだよね。肉一番下。で、パッと見た目、何これ
玉ねぎ
炒めみたいな感じ。
ああ、そうだったね。
まだだ、ただね、うんうん、下にちゃんと肉は、まあ、あるは分かったんで。
ん
で、これちゃんと、これをもっと上にこう肉をね、うんうん、上に乗せたらかなりのボリュームのある生姜焼き定食。
映えない盛り付けなんだね。
そうだね。
家の、ご家庭の。
だから残念なのよ。めちゃくちゃ残念。いいものあんだけど、生かせてないっていうさ。
まあでも、一回って食べたら分かる
よね。分かるんだよね。分かる。
だでも、大体、来る人も口コミで来るんだと思う。
ああ、まあそう
だね。だって、店の前で、なかなか入れないと思う、一元さん。
そうだね。
無理だね。空いてないしさ。
そうだね。
入っていいかどうかも分かんないような感じだし。
それも残念なんだよ。もっとこう、
まあね。でも、あんま来てほしくもないんじゃない？
なのかね。忙しくなりすぎてもダメ。そこら辺さ、
元気。手こまになっちゃう。
元気食堂って似てるよね。
そうだね。
あそこもそうじゃん。
別に来なくていいですっていう、結構さ。
そうだね。
うん、もう常連さんだけで、
まあ、今最近テレビで思ううまい店とかああいうの結構流行ってますけど、
そうそ
う、あれなんかあれだよね、こう演出が下手っていうかもったいない、やっぱりそういう人いっぱいいるんだろうね、
まあ、それでいいんでしょ、
いいのかな、うん、そういうのだから見つけて、 そーっとこう通うみたいなのがいいのかもしれないね。
そうそうそうそう。だから、あんまりこう、なんだろう、広めたくないもんね。
そうだね。それはそうだよね。うん、混んでても困るしね。
知ってる方としては、広めたくない。
そうだね。だから、まあ、
だってお父さんがさ、一個一個作るからさ、時間もかかるし、
出てくるのに、そう。結構かかったね。
かかる。
出てくるの30分かかったもんね。
そんなに。
かかってなったっけ？うん。まあまあかかったよ。
15分ぐらいかか
った。かかったっけ？あれ、テレビついてて、なんかテレビでなんか、梅雨がどうなかって、台風がどうなかって見てたからさ、時間持ったけどさ。
そうそうそうそう。
まあまあかかったし、あれだからね、客があれで10人ぐらいいきなり来てたら、多分結構大変だよね。
そうね。だから昼なんかは言った方がいいかもね。
ああ、そうです。
1時間しかなかったらさ、先にも何時に来ます。何定食お願いしますって
言って
た方が。
言ってた方がいい。
いいかもしんない。
そうだね。まあそんな、まあでもすごかった。あれ、原価いくらだろうな、原価 50% を超えてんじゃない。だいたい飲食業って原価 30% ぐらいでやんないと回らないって言うけど。
超えてると思うよ。
超えてるよね、あれ。650だもんね。
どんだけそう安く仕入れてるかちょっとわかんないけど。
わかんないけどね。
いやでもそんなに高くて、
ただそんな俺は器用じゃないと思うから、そんなね、原材料も安く仕入れてはないと思うよ。
ね、
ああいう感じだぞ。
そんな感じだよね。
器用だよね。ただすげえいい感じの人でね、店主の。
そうだよ。
あの、俺ら食べて美味しかった。で、わざわざ、出るときもわざわざ奥のね、
ね、中の厨房から出てきてくれて、
ね、
また寄ってくださいとかっつって、ね、めっちゃいい笑顔でさ、ね、言われてさ、また来ますって思うよね。
予定では来週も俺休みなんで。まあ、もう一回来週、ちょっと別のもの食べたい。
なんか全部食べたいとかって言ってたから。
全種類ちょっと、そのね、定食全種類。
とかね、あるし。
焼き物もあるし。今度はだから、とりあえずご飯を、一膳だけにしてもらおうと。
あ、二つ頼むけど。
二人頼んで一膳にしてもらって。
お茶だけもらって。
お茶、もう一個は空のお茶をもらって。
それで分けますからと。
ご飯分けようっていう話にし、ね、ちょっと残しは悪いんで、それにしようかな、みたいな、ね。で、もしご飯ちょっと足んなかった後でちょっとついでもらうみたいな。
まあ、じゃあ
大豆もゲームね。
あります。
で、マリさん、キャベツ好きじゃん。だから、ご飯の分をキャベツちょっともうちょい多めに持って
とか。いや、もう、私でも十分よ。
あ、そうなの？マリさんが十分っていうことがすごいよね。
十分です。
俺あげるわ。俺、もう、いらないから、サラダもうちょい食べて、あれ。
多いよ。なかなかだよ、あれ。だって、おかずも多いもん。だって、私、アジフライが、2匹ついてて、プラス、なんか、コロッケついてたからね、1個。
あ、そう、そうですよ。ちゃんとした
の。アジフライだっつってんのに、コロッケついてくるから。で、隣の人も、唐揚げ定食頼んでたのよ。うん、隣のサラリーマン。唐揚げが何個はちょっとよく見てないけど、それにコロッケついてた。
あ、そうなの。俺、じゃあ、来週、俺、唐揚げ定食って言うと、ちょっと気になったから、来週
唐揚げ定食って言ってんのに、コロッケついてるからさ、じゃあ、メンチ、メンチカツ定食だったら何がついてくるのって。逆に。
いやー、すごかったね。
すごいよ。
いや、まあでもいい店見つけた。
企業努力っていうかさ、なんていうか。
企業努力っていうのかな、あれ。
企業っていうか、なんていうか、お父さんの努力っていうか。
なんていうか、まあこれぐらい出さないとダメかなと思って出してんだろう。
いや、もう十分だからって、そう。だから、もうちょっと通ったら、お父さんこれ、持って帰っていいって。何かあっても文句言わないから。
うん、ああ、そうだね。
持って帰っていい
自分でちょっと容器持って
帰って、ね。で、そう言えたら、ランチも食べに行けるかも。
そうだよね。ね、俺言ったんだよ、マイさん。そんなに良かったらさ、ランチ食べに行きゃいいじゃん、つったら。
もう。
食えないと。
そう。ちょっと食べれない量が。ね、持ち帰り？
そうだね。だからご飯も半分、
ご飯もそう
半分弁当に入れて、
そう、あそこでさ、一人前の弁当作れるもん。
作れるもんな。
その残りだけで私お腹いっぱいになる。
そうだよね。
そうそうそう。と思うから、ちょっと持って帰っていいですか？もしお腹を痛めても、絶対文句言わないっていう、一筆書いてもいいから、持って帰っていいですかっていう。ね、持ち帰りのお弁当とかも作ってくれるから、ちゃんと先に言っとけばね。
うん、
そうそう。同じ値段で作ってくれるんで。
毎回ね、持って帰ってくれたんで。
そのお弁当の量もすごかったでしょ？
そうだ、すごかった。
ご飯も2回分あるぐらいのご飯だったし、お弁当もしっかり、その中にもサラダもあったし、大きかったもん、私持って帰るのちょっと恥ずかしいぐらいの電車で。この人これ食べるのかなっていうぐらいの大きな弁当持って帰ったから。
すごいよね。
そう。で、ちゃんと袋もつけてくれるし、袋代とか取られなかったし、容器代とかも。それで650円だから。
まあ、ああいう、だから、
ね、すごいよ。
不器用な人が、
だからそこそこですね、つなげられるようにお客さんが来てくれたらいいかな。
今その日本中でその不器用で、でも細々やってた人がコロナとかで、 もう仕方がなく閉めてる人も多分5万といいんだろうね。
だからね、周りの人がちょっと支えて、まあげてほしいね、できたらね、うん、ちょっと余裕のある人が、
ね、まあそんなね、夜デートからの、うんうん、今週も成田行ってきました。あのホテルね、うん、センターホテル、
うん、
成田ワンっていうね、うん、成田駅の、うん、東口かな、
うん、
東口の方に、まあ、前にも喋ってたんですけど、センターホテルってホテルがあって、
はい、
でそこがね、3軒センターホテルグループっていうか、3軒センターホテルってあるんですよ。
ほう。
で、センターホテル2っていうのに泊まって、最初、うんうん、で次ミートイン成田っていうところ泊まって、うん、で俺はミートインって言って、うん、下に肉屋があるから朝ごはん肉が出んのかなと思ったら、
基準かなとかって、
そう、朝ごはん肉一切出なかったっていう、そのまあ、ね、ミートっていうのはさ、ミートのスペルが違うと、ミートっていうのは合うって、
でも肉屋さんあるじゃん。
あったけど、肉あるけど肉出なかったよね。
で、あれは夜だけのお店、
そう、お店ね、で結構高級な焼き肉屋さんと見てになりたい、
うんうん、
で一応ね、ルー
期待するよ、ね、
センターホテル成田ワンっていう、うん、今回泊まったホテルって、はい、一番朝食がチャチ
ー、ほう、
チャチーで、一番安い、
うん、
ホテルの料金
でもいいけどね。
でまあ俺、まあ、朝食どうかな、なんかもうちょっといいとこって、前々から朝食やってるんだけど、最近さ、うん、お二人でさ、
うんうん、
もう朝食ビュッフェ、朝食バイキングないところでいいんじゃね、素泊まりでいいんじゃね的な感じになってきた、最近。もう多いから。で、その後ね、
そうそうそうそう、
食べれないし、どこでも。
そう。
っていう話してたんで。
食べれないもんね。
そう、そういう話してたんで、まあ、最近ちょっとね、朝食がどうでもよくいいっていうか、素泊まり系をね、これから選んでいこうってしてる中で、うんうん、まあ今回ね、6月も一応全国支援の方で、はい、なんとかジャランの方が取れたんで、
うんうん、
まあ最後のセンターホテル、3軒のうちの一番、安いホテル、はい、センターホテル、はい、成田1に、
うん、
まあ泊まってきましたよ。う
ん、はい。
ね。
まあ、部屋の感じは別にいいけど、ね、
部屋の感じ
は、
まあ、
すりガラスだから景色は見えないね。
そうなんだよね。
うん、
あれさ、
まあ、目の前が普通の住宅っていうかマンションだから、
そうだね、まあ、ビジネスホテルでたまにあるよね、すりガラスって。最近増えてきてるのかな、
ね、ラブホみたいな感じね。
そうだよね。外が見えないっていうのはちょっとね、開けないと外全く見えないっていう。
開けると、成田駅
の構内、構内が、はい、が見えたりとかね。でも横のマンションも丸見えだったりするから。
そうなんですよね。
なかなかね、ちょっとね、うん、外は楽しめなかったんですけども、うんうんうん、まあ、ホテルはまあね、部屋の中とかは、は
い、まあ、快適ですよ。
まあ、風呂は狭かった。まあ、一応ね、一番古いのよ、センターホテルの中でも。
たまに古いとさ、お風呂とトイレの仕切りのカーテンがちょっと匂ったりすること もあったりとかしますけど。
あるよね、うん。まあでも清潔感あった
んで。まあそうですね。
うん。あとまあ値段が値段なんでね、文句に言えませんっていう感じでしたけど。うん、
十分です。
ね。で、
うん、
で、まあ朝ごはんは卵かけご飯と、あとタコ米っていう、タコっていう。
タコってオクトパスじゃなくてね。
そう、タコ、そうそう、じゃなくて。
場所です、場所。
大いに、古いって書いて、タコ米。そうなの、タコ米の、こも古いというか、小米みたいに見えるんだけど、決して古い米じゃなくて。
場所、地名。
そうそう、タコ米って結構美味しい米で、なかなか千葉ではまあ知られてる。
美味しかったよ。
そう、美味しかったよね。
うん、そう、
まあ、品物はすごい少なかったんですけど、まあ、それはもう前情報で知ってたんで、
うん、
まあ、でも、卵ご飯も
十分です。
うん。メイパーお腹いっぱい食べて、
みちょこもなんかホテルで焼いてるって言ってました
ね。あ、そうだね。
毎朝。
うん。で、
美味しかったよ。
ホテルはホテルで、
うん、
まあ、泊まったんですけど、うん、その前にね、まあ、ちょっとまあ、俺休みやったんで早起きして、成田空港で、また飛行機を見ようかなと思って、
うん、
成田空港行ったんですけど、
はい、
まあこれもっとちゃんと俺調べときゃよかったんだけど、
うん、
飛行機がさ、着陸するの、離陸するのが、
うんうん、
滑走路が大体決まってるらしくて、
はい、
朝、すごい、朝一、早朝は着陸の飛行機がすごい多いんだよね。
うんうん、
海外から飛んでくる、
うんうん。
その飛行機っていうのが第二滑走路っつっていう、うん、もう第二滑走路の方が基本的に着陸する飛行機メイン。
うんうん、
成田空港の場合は大体決まってるらしくて、これも後で調べたんですけど、
うんうん、
で、第一滑走路の方は、うん、離陸がメインの滑走路。で、俺、 朝、
例外ワールドって感
じ。そうそうそう、ね、朝ね、ちょっと行きたい、その、滑走路が見える、展望、うん、なんていうの、公園みたいなところ、
うんうんう
ん、なんでっけ、なんていう、飛行機の丘だっけ
かな
ぁ。かな、なんかそこ行ったんですよね。そしたらそこは第一滑走路の横で、
うん、
朝はほとんど飛行機が、まあ、飛んでこなかったっていうね、
は
あ、うん。着陸の飛行機は別の滑走路だったっていうのが、まあ、最後。着いてから分かって、なんでここ来ないのか。
飛行機の丘だ。
飛行機の丘か、
うん。
ね、そこは第一滑走路の横にあるん で、
うんうん、
で、着陸に関しては第二滑走路なんで、第二滑走路の方の着陸を見るのは、豊見かな。
うん。
うん、10に余るに3って書いて、豊見っていう地名のところの、豊見の丘か、豊見のなんとか公園っていう公園があって、うん、そこがまあ一応ね、うん、着陸には、それも早朝の、朝の着陸はそこが見えるっていう話で、まあそこはまあちょっと
移動するの
めんどくさいんで、そうそうそうそう。
うん、
まだいいか、まあ別にと、もうしょっちゅう見に来てるってことで、
うん、
でまあその公園でまあプラプラして、
うん、
ね、まあまあでも飛行機見たりできて、
うん、
楽しみましたよね。
はい。
うん、まあゆっくりとして。
でもそれから、あれじゃ、博物館の方に行ったじゃん。
うん、そうなんで、航空科学博物館っていうのが2000、うん、なんか最近、最近でもないのか、うん、でもこの 3,4 年でものすごいリニューアルしたんだよね、
うん、
でマジさんと昔、
うん、
1回行ったんですよ、航空科学博物館、うん、
行ったね、
でまあ1回行ったからマジさんいいんじゃねって言ってたんですけど、うん、まあすごいリニューアルしてたから、
うん、
ああ行きましょうっていう話をしてたんですけども、
うんうん、
まあ、マギさんがブロンコビリーのサラダバーを食べたいと最近ブロンコビリー行ってないんでサラダバーを食べたいって言われたんで、
うん、
ブロンコビリーのサラダバー食べるんだったら、
はい、
航空科学博物館でゆっくりする時間がないなということでブロンコビリーのサラダバーに負けて科学博物館は外の展示してる飛行機だけ見て帰ってくるっていうね、わざわざ行ってんの。
あ、でもいっぱいさ、バンバン飛んでいく飛行機も見れるし、ね、
時間がまあちょっと朝早くから時間経ってきたら今度は第一滑走路の方から離陸する飛行機が増えてきたんで、
うん、いっぱい飛んだよ、
いっぱい飛行機見れたけどね、そこでね、
普通に飛ぶ飛行機が見たいだけだったらそこで全然、
あ、そうだね、
楽しめると思う、
そうだね、楽しめた、うん、
ずっと見てただ
から、まあ成田空港、まあ空港ってそのあんまりね、その何本も滑走路のある飛行場って日本にそんなにないけど、
うん、
羽田と成田に関してはさ、見る場所で本当に見れる飛行機が全然こう限られてくる、
はあ、
だから成田空港、まあね、これ聞いてる人は成田空港にわざわざ遠路から成田空港に飛行機を見に来る人はいないかもしれないけど、
うん、
結構
行くんだったら
そう、地元の人がね、うん、YouTube とかネットで、うん、
ここで見た方がいいですよ、
いいですよって、ね、おすすめの、
ね、
こう何時頃はここがいいとか、うん、そういうのをね、一応いろいろ書いてくれたりもしてるんで、
うんうん、
事前に調べてから行かれた方がいいかもしれない、
ね、そうですね、
でないと本当に
私たちみたいにいつでも行ける感じじゃないです
ね、そうだね、そうそうそう、全然飛行機来ねえぞみたいな時間帯もあるんで、
う
ん、
そうだよね、あっちばっか飛んでんじゃんみたいなね、
そうそうそう、
ね、せっかく来たのにそう思われたら、
そうそうそう、
残念なんで、
うん、そう、それはね、
ちょっと調べて行っていただくと、
あと
はですね、フライトレーダーだっけ、
ああそうだね、フライトリーダー、うん、
フライトリーダー
リーダーかな、アプリがねあるんで、
あるからそれを
みたいな、ちょ
っとダウンロードしてもらったら、
マギさんが航空無線を聞きながら、
うん、
その飛行機を見たいって前から言ってて、航空無線、結構その飛行機の丘とか行ったら、
うんうん、
まあマニアの人、
うん、
好きな人が、
うんうん、
こう耳にね、よく飛行機の空港の展望デッキみたいなところ行くと、
うんうん、
こう釣りの人が好きなこういうベストみたいな、ポケットにいっぱいついたベストみたいなの着てるさ、帽子、なんか飛行機メーカーの帽子かぶったさ、
うんうんうん、
おじさんがさ、
はいはい、
ずーっと座ってさ、
うん、
片耳にイヤホンを差しながら、
ね、
ずーっと座ってるのよく見んだけど、
はいはいはい、
その人って片耳にこうイヤホン差して何やってるのかって、あの人大体航空無線聞いてんだよね。
うん、ああ、そうなんだ。
そう。で、航空無線聞いてて、で、あ、今度こっちが来るなとか、これ何来るんだなって思いながらやってるの。はいはいはい、で、マギさんはその航空無線聞きながら飛行機見たいなって言ったんだけど、
うん、
航空無線って、うん、まあ、ちゃんとやっぱり無 無線を受信する、うん、受信機がないと聞けないんじゃないと俺マユが思ってたの、うん、でもマユさんがそれ高校生聞きたいなって言うから、その受信機自体安かったら買ってあげようかなと思って、でちょっと調べたんだよって、うんうん、そしたらなんとアプリもある、
う
ん、
ね
今時代便利だ ね、 ね、あの航空無線を聞けるアプリ、まあ、ただ課金制なんだよ ね、
ね、600円だった、600
円の有料アプリなん で、うん、でうちはあの有料アプリ一切買わないっていうね、あの紳士協定があるんで、いやないか
ないけど、お互いに多分そういう
買わないよね、アプリね、絶対買わないよね、アプリね、
よかったね、どっちかがさめっちゃかけてたらさ多分喧嘩になるんじゃない、
まあ、ね、でもうちの息子なんかガンガンねアプリ買ってたりするからね、
ああそうか、
今のだから若い子は全然アプリとかに課金するのは全くね抵抗ない
みたいね、
うん、っていうからね、俺らってめっちゃ抵抗ある、100円でも抵抗あるけどね、
あとあのゲームもしない、ゲーム課金とか
しないけどね、
全くしない、そう
そう、まあなんでね、まあアプリは600円の有料アプリなんですけど、うんうん、あのネットでね、うん、ウェブでちゃんと聞けるサイトもあって、
そうですよ、
ね、うん、聞けたね、
聞けた、
どうだった、楽しかった、楽しかった、
楽しい、ね、ちょっとまああの電波が良くないんだけど、
何言ってるか全然わかんないけど、あんな
もう楽しい、
パイプオーストラフィティカルドリルアランドゥンディアルハネハネってことね、ずっと、
そうだからまあ着陸許可しますっていうのと、許可してくださいっていうのと、許可します、この線ですって言って、風がどのくらいです、なんとかノットですとか、
喋ってんだ、
そうそうそう、
全然わかんないけど、
そうそう言ってんのよね、そう
ね、
なんかいいなって、あの管制塔のね、管制塔と、何、操縦士、
うん、やりたりが、パイロットのね、
聞こえるんだよ ね、 ね、そうそう、でたまにこうなんか言ったりとか声かけたりとか
するんだ、なんかグッモーニンって言ったりとか、
そうそう、
普段あんまりしないんだよね、淡々と、淡々としてんだよね、淡々と、
しかもその英語も流暢な英語っていうよりかもほぼ棒読みで、そ う、 ね、そう伝える感じ、
うんうんうね、
機械的なんだけど、なんかあ、どういうの、現場感あるなっていう感じがして、うん、そうね、そうそうそう、なんか雰囲気出るんですよね、
そうですか、うん、出てましたか、
はい、
そうですか、
はい、
まあ、それ聞きながら、
うんうんうん、
まあ、成田でプラプラしながら、
はい、うんうん、楽しい、
今ゆっくりはしましたけどね、
うん、あ、まあ、とにかくさ、あの飛行機のエンジン音がさいいじゃん、
いいね、
うん、
あれいいね、やっぱね、
飽きないね、
あと何いくら見ても、うん、なんであの鉄の塊が浮くんだろうと、飛ぶんだろうっていうのは不思議だよね。
私さ、その、うん、たまにたまにこの、どういうのかな、すごい着陸とかさ、
うん、
もう、見れる時があるかもしれないわけじゃん。風が強かったりして。
ああ、危ない着陸ね。
危ない着陸がさ、はいはい、
不安定な着陸ね、
上手とかさ。
そうだね。まあ、宙に浮いてるもんだからね。
そうだよ。あの普通にこう着陸することがどんだけ大変なことかっていうのがさ、そういうの見るとわかるじゃん。
わかるわね、そうだよね。
よかったっていうさ、一回一回が安全に、
ね、
一気一気飛んでいくためにさ、いってらっしゃいっていう、ね、ね、安全にって思いながら。
そう、あの一気一気がさ、もう点検とかもうね、点検でもさ、ボルトネジ一個ね、
そうだよ、
なくしたりしたら大変だし
っていう、もう大変だよ、
工具一個ね。飛行機の中に置き忘れてもっていう、ものすごいシビアな状況で。
締め忘れた、大変
だね。え、で、ねえ、なんていうの、あの、なんだっけ、シュアです、なんだっけ、あれ。
CA?
CA とかもさ、すごいミーティングとかしてみんなきっちりやるじゃん。あとね、それを、その食事とかのね、ケータリングの人とかもすごいシビアだし、整備もシビアだし、パイロットもシビアだしって、一気一気が、すっごいシビアに仕事して、もう安全第一ですっげえやってる飛行機が、フライトリーダー見たら、パッて見たら日本中にものすごい飛んでんだよね。で、世界の地図で見たらさ、星の数ほど飛行機飛んでてさ。
すごいよね。
すごいよね。
だってあの、トバッサー機長さんとかだってさ、すごいこう、何ヶ月後とか知んないけどさ、しょっちゅう健康診断とかもさ、受けて、それも全部パスしないと乗れないわけじゃん。
そうだね、
大変な仕事だよね。
ねえ、
ほんとに。みんなみんな、整備士さんだって大変だし。
なんかそんなこと思うね。
うん。
そういうこと考えながら、ぼーっと飛行機見て。
そう。 あの、撮ってる人もすごいよね。
あ、それで、YouTube ね、で最近俺さ、YouTube のライブ配信が大好きで、
うんうんうん、
でいろんな、その、空港に、ライブカメラとかでライブ配信してるやつをいろいろ調べて見てる中で、うんはいはいうん、なんかね、その、成田空港と羽田空港に、常に行って、
うんうん、
で、結構望遠レンズのカメラで、ライブ配信、それもその動いてる飛行機をずっと望遠で撮ったりしてるライブ配信してるね。
はい。
あったんですよ。
うんうんうん、
サイトが、サイトっていうか、はいはい、チャンネルが。
うんうん、
これ誰がやってんだろうなと思って、ずっと気になってたんですけど、うんうん、まあ俺らがね、行く、その、展望、
うんうん
公演みたいなところで、ライブ配信やってたんで、はい、で、俺もまあ今回行ってね、
うん、
今日もやってるやってるかもしれないけど、見に行こうよって行ったんだよね。うんうん、そしたら、なんか、前々からいたんだけど、すごいこう、三脚がっつり立てて、
そうそう。
で、下に、キャンプで使うようなバッテリーボーンと置いて、うん、で、パソコン置いて、
パソコン。iPad もあって、iPad
もあって、
携帯もあって、
そう、いろんなデバイスいっぱいその三脚の周りにこう繋げて、しっかりこう撮ってる人出て、俺なんかそれでさ、カメラ、なんか趣味というかカメラでなんか写真撮ってるのかなと思ったら、うんうんうんその人がライブ配信やってて、
うん、
あ、この人かと思って、
うん、
で、
カメラワークとか見てると、あ、この人だねって間違いないねって。
そうそう、その人に横で俺その YouTube のライブ配信、うん、YouTube の見て、そしたらちゃんと動いね、カメラ動かしたらその通りに、そうそうそうそう、この人だと思って、で、横でね、見ながらね、あ、こいつやってんだなと思って。ねえ、でもあれ、ずーっと朝から晩までさ、
ね、
8時間とか9時間とか。
仕事だよね。出勤と同じだよね。
まあだから一応、再生1万回から2万回は回ってんだけど、
うん、
あれ2万回ぐらい回ったぐらいで、1日いくらぐらい回らないのね、広告料。うん、
ね。
ね。1日まあ2万円ぐらい広告収入ありゃ、1ヶ月60万ぐらい？1ヶ月60万ぐらい広告収入ありゃ、毎日あれやってもいけるのか。
そう、ね。
食ってはいけるのかな。
そうだね。
うん。ね、
確か
に。まあでもそんなにね。
でもコンスタントに毎日、それだけないんじゃない、うん、
ないよ。だから
2万待つ日もあれば行かない日もある。
2万待つ日もあるし、1万の日もあるし、みたいなね。
逆にちょっと荒れてる時なんかは増えるかもしれないし。
まあ
そう
だね、だから、まあ。
平均的に？
うん。まあだから、仕事とか金稼ぎじゃないよね。
多分ね。
まあ自分の趣味を。
趣味兼ねた。
で、チャットの方見たら、うん、撮影するときはあんまりチャット参加できないけど、撮影終わった後に皆さんが書いてるチャットを後で読むのが楽しみですって書いてたりしてるんで、
う
ん、やっぱり楽しみが一応メインだろうね。
うんうん、
まあそんな感じ。で、なんかライブ配信してるからマイクとかで、その、周りの音を拾ってるから、喋、
はい、
りかけたりしたらあかんやろうなと思ってて、
うん、
で、ちょっとね、俺ら、さあ、そろそろ帰ろうかなっていう時に、
うん、
それからちょうどたまたまパソコンの方見ながら、こう、カタカタ、こう、キーボード打ってたから、あ、これチャットに、
うんうん、
チャットにこう、記入してんだろうな、と思ったから、はいはいはい、その時に、ね、横に行って、こそーっとね、
うん、
すいません、いつも見てます。ありがとうございます。頑張ってください。そろーって言ってね、そしたら、あ、どうもー、みたいな感じでね。
うん、嬉しそうだった。
いい感じの人だったよね。
うん、雰囲気いい人だった。ね、感じのいい人だったよ。
まあ、ね、うん。まあその人ね、なんかやっぱり毎日来てるわけじゃなくて、今日はやってなかった。
ああ。
うん。でもね。
やっぱ違う仕事があるのかもね。う
ん、なんかね、でもなんか、で、今日別の人が、
うんうんうん、
今羽田で、な配信、同じような感じで配信やってたね。だから、どっちがマサイかわかんないけど、
うん、
グループでやってるのかもしれないし、
うん、個人途中からグループになったかもしれないし。
ね、あとは大学のそういうサークルとかそういうのかもしれないしね。
大学生じゃないよね。
ちょっと大人だったけど、あれ、
うん。
でも俺、前に見た時はすげえ若かったんだよね。
へ、
同じように機械でやってたけど。
そうなんだ。うん、
まあだからなんか、そういうのをね、撮ってライブ配信。いや、でもライブ配信楽しいね。
そう。いいよね。行かなくても見れるって最高だよね。
見れるからね。そうそうそう。ありがたい
ね。行けない日にね。
そうだね。
見せてもらえるのはいいです。う
ん、本当に、最近飛行機にどっぷりハマってますけど。
私よりハマってると思って見てる。
楽しいね。車の運転も好きだけど、トラックも好きだけど、いいね、空もね。
うん。
あ、まあ、どさくさの紛れてね。高松までにまた飛行機も取っちゃったし。
さん。
ね。そうね。
いけそうですね、うどん県。
うどん県ね、行きたいなと思ってて、で、ジェットスターがね、
はい、
ちょっとセールやってたんで、
うんうん、
でジェットスター安いってで、うん、あのジェットスターのセールって片道1000円とかってやってるんですけど、はいはい、あんなの取れるわけなくて、
ほうほうほう、
あの限定何席って決まってるから、
うんうん、
俺は高松がなかなか、ね、いくらだっけな、5900円ぐらいかな片道、うん、あ違う違う、もっと安かったっけで、取れて、まあ往復でもいい、
でも新幹線で行くのってもめっちゃかかるよ、
全然違うよ、安い安い、
片道2万ぐらいかかるんじゃない、
かかる、
全然かかる、
定価、いや聞かないかな、
ねえ、
うん、高松なんかだって新幹線行けないからね、
片道、ああだから岡山まで行って、岡山からサンライナ今あるのかな、
乗り換えだから、
乗り換えて、
かかるよ結構、
かかるよ、
ただね、ああいうあの LCC の飛行機って手荷物がね基本で、持ち込めるのはものすごい少ないんで、
何キロとかさ、
そう、もうスーツケース1個でもスーツケースの重さだけでほとんどもう重さになっちゃう
ね、
感じだからね、お土産とかだからほとんど買えないんだよね、
うん、
うん、なんだけど、だからあの基本料金すごい安いんだけど、それをネットで予約しようとすると、うん、
プラスかか
ってるね、なんかいろいろ高いんだよ見積もりが、
ああ、いろいろオプションでつくと、
あの車のさ、はい、新車買うのと一緒だよね、
ああそっかそっか、
あとあの電話とかの新規契約と一緒で、基本料金はすげえ安いんだけど、それにオプションでなんかつけてて、
いろいろつくとね、気づいた時に
とりあえずあの基本のオプションつけておきましたらこんな感じですみたいな、
うんうんうんうん、
でそっから自分でこれいらない、これいらない、うん、いらないっつって省いていくんだけど、うんうん、ジェットスターの場合は、うん、その、まあ、基本が例えば5000円だとしたら、うん、見積もりっていうか、その予約したらいきなり8000円ぐらいに出るのよ、値段が。何これと思って。そしたら、はいはいはい、手荷物をもうちょっと詰めるのにしたら、千何百円、うん。プラス、座席指定が1人800円。
うん、
あと、なんかこう、あのバウチャーって中で飲み物を飲むと500円。あとは取り消しができるやつだと1500円とか、そのオプションがついてくるんだよね。それを全部外すと、
うんうん、
手荷物は最小限、あと、うん、座席して選べませんと、うん、2人で、予約取っても2人が並んで、うん、座れない可能性も大いにありますっていう注意が書いてある、
はい、
ちょっと、
はいはい、
なんてちょっと脅しっていうか、
はい、
あと、飲みも出ませんと、
うん、
あと、取り消しにするのに、うん、もし取り消す場合は取り消し手数料が3、4000円かかりますと、
うん、
なかなか、ね、厳しいというか、
うん、
安く行くのもなかなか厳しいんですけど、
まあね、条件さえ合えばいいんじゃないですか、
合えばね、そう
だ、あれうどんなんか買って帰っちゃダメだよ、
絶対無理だよ、絶
対うどん代から
オーバー
うどんとか、
でもあれほんとさ、例えば一人旅でちょっとこう、う
ん、あの会社って言ってんでしょ、
会社がスケジュール行ける人なんかはほんとあれだよ、飛行機でさ、
うん、
往復で6000円あれば、
会社で行くんだったらさ、お金関係ないし、
いや会社じゃなくて、その会社で休みとかって結構フリキシブルに自由に取れたりする人だったらさ、
あ
ちょっと安い時にポンって取って行ったりしてさ、行けるよね、どこでも、
ね、いいね、
ね、日帰りで帰ってきてもいいしね、
いいね、
うん、泊まりでもさ、安いとこ泊まればさ、
いいね、
あなかなか LCC なかなか使ってね楽しめる方法もある、
LCC?
LCC、うん、
LCC、
LCC 知らない、 ローコスト
して、 LCC、うん、違う、LEC って言わなかった今。
でも LCC って言
わなかった
。そう。ね、そんな感じで。まあまあ、ね、高松ちょっと楽しみで。まあ9月ですけどね。
ねえ。ほんと、何年も行ってないから。
あ、そっかそっか。
うどん県
ね。うどん県ね。
三陸。僕は10年以上行ってないから。
あ、そっかそっか。
だいぶ変わってるでしょうね。
うん、ね、楽しみで思いますけど。
はい。
まあそんな感じですか。
うん。
今週は。
はい。
あとは、大丈夫ですか、なんか疲れてるな。
眠くなってき
ちゃった。
気持ち悪くなってきちゃった。
朝食べ過ぎた、また。
え、
そういうことで、ね、
うん。
ちょっと調子悪いんだよね。
調子悪くないってだから。
調子悪くないんだ。
調子悪くないです。
なんか考え事して
るの、まあまあ、常にはいろいろあります
けど。いや、常にいろいろあるんだ。そうですか。わかりました。
はい。
じゃあ今週はこの辺で。
はい。
お相手は、
マギーと、
トラニーでした。ご愛聴。
感謝です。